恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。とても風が流行っているようで、我が家にも風が飛び込んできて猛威を振るっていますけれども、教会の中にも大勢ですね、風のために伏せていらっしゃる方がいるようです。また一昨日、七尾聖書教会で、新年聖会が、昨年変則的になりましたので、今年は七尾に会場を移ったのですが、今回の講師は、日光の入り口の今市っていうところから、関根先生がおいでくださって、午前と午後の2回の集会を導いてくださったのですが、午後の集会で開かれた御言葉が、第二コリントの五章、ちょっとその直前ですので、ガラテヤの今のところに手を置いて、ちょっと見ておきたいと思うんですが、第二コリントの五章、17節から21節の中から語られたのですが、まず ここでは20節だけ読ませていただきます。321ページ。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。クリスチャンのそのパートは、この神の和解を受け入れるところから始まるということで話をしてくださったのですが、その時に非常に心に残っているですね、一つの話をされたのですが、パウロは、キリストの愛を持って、コリントの人たちに、キリストに代わってあなた方に願います。と、ここで書いています。また、ちょうど神が私たちを通して、懇願しておられるようです。本当に神様が、また、パウロが、愛を持って、コリントの人たちに願っている。ぜひ神の和解を受け入れてほしいというわけですが、関根先生のお話の中でこういう話がありました。愛っていうのは、ある人からある人に、ちょうどこれを愛とすると、A という人から B という人に愛が伝わって、そしてこの B という人がこの愛を受け入れると、ね、受け入れると愛はその人のものになる。ところが、この人が受け入れないとこの愛はどうなるか。ね、まあ、このハンカチでしたら受け入れなかったら落ちてしまうんですけども、愛の場合はそうならないっていうんですね。愛の場合は、B っていう人がこれを受け取らなかったら、この愛は、剣となって、愛した人の胸を刺すって言うんです。愛しても、愛が受け入れられないと、それは、愛した人の心を刺すようになる。まさにこれは人間関係でもそうでして、愛しても愛されないと、愛した人の心は本当に刺されるように痛いわけです。神様もそのようで、私たちを愛しても愛してもその愛を私たちが受け入れなければ、神様の心が刺されるわけです。そんな神様の深い愛を持って、パウロは、お願いですから、ね、神の和解を受け取ってください。実は、ちょうど新年聖火に開かれたこの、キリストに代わってあなた方に願いますっていう、この願いますっていう言葉を持って、実は今日開かれた御言葉も同じ言葉で始まるのです。ガラテヤ 4-12。お願いです、兄弟たち。パウロは、このガラテヤの手紙、非常に激しい、厳しい口調で書いてきました。しかし、そのところでガラッと雰囲気を変えて、例えば三章の一節なんかでは、以前に見ましたように、ああ、愚かなガラテヤ人。また三章の三節、あなた方はどこまで道理がわからないのですか。まあ少し、丁寧に柔らかく訳していますけれども、本当は、ああ、愚かな、アホなガラテヤ人。あなた方はどこまでアホなのですかというですね、非常に強い言葉で、あなたはバカだと、ここでパウロが書くのです。愛の叱責なわけですが、 そんな激しいこの手紙が突然今日のところではガラリと変わって、お願いです、兄弟たちと、まさに地面に頭をすりつけるようにしてガラテの人たちに懇願するわけです。何を懇願しているかというと、私のようになってください、私もあなた方のようになったのですから、なんという願いでしょうか。私のようになってください。パウロは異邦人、外国人であるガラテア人を導くために、このガラテアの伝道の時、自分はユダヤ人であるのにユダヤ人であることをもうかなぐり捨てて、パリサイ派っていう非常に立法に厳格なグループに属する人であったのに、そのパリサイ派の子供をかなぐり捨てて、まさにガラテア人と同じ異邦人の一人のようになって、彼らと同じ立場になって、彼らに接し、生活を共にし、福音を伝えたのです。ところがなんと、その外国人、異邦人、ガラテア人が、パウロが去った後で、忍び込んできた偽教師たちにそそのかされて、信じるだけではダメです。まず、割礼を受け、立法を守るものになって、すなわち、外国人が神のもの、神の民、救われるものになるためには、まず外国人であることをやめて、ユダヤ人になりなさい。ユダヤ人になって初めて救いの土台を売ることになるのですと伝えたわけで、ガラテアの教会はガラガラ、その、ガタガタになってしまったわけです。非常に、なんて言いますか、おかしなここで行き違いができてしまったわけです。パウロは、ユダヤ人であるのに、異邦人のようになって彼らに接しました。ところが、なんと、ガラテアの人たちは、異邦人であるのに、ユダヤ人になろうとしたわけです。パウロは、ここで、私もあなた方のようになったのですから、私のようになってください。これは決して、私の生活を見習ってくださいとか、私のように清いものになってくださいっていうような、そんな願いではありません。そうではなくして、私がユダヤ人であるとか、立法を持つものであるとか、そんなことを全部かなぐり捨てて、ただ、信仰だけで生きたように、ただ福音によって立ったように、あなた方も信仰でだけ立ってください。福音に生きてください。その点において、私に習うものになってくださいというわけです。そしてパウロは、ガラテアの人々が最初にパウロから福音を聞いて、それを受け入れ、喜びに溢れた時のことを思い起こさせようとします。実はこの新年聖会で、午後の集会に非常に興味深いプログラムがありまして、レナード先生が北陸にこの石川県に来られてからもう35年以上になるんですが、そのことを記念して、この聖職教会のこれまでの歩みを編集してスライドで見ましょうということで、スライドが上映されたんですね。まあ、ここに、います、ジョイちゃんの可愛い可愛い赤ちゃんの時の姿とか、この前に立っている中年の男が、まだ54キロだった時のですね、ガリガリで髪の毛ふさふさのですね、そういう時の写真やらがですね、次々とこう出されて、みんなもう大歓声と言いますか、本当にみんなで笑いながらそれを見たのです。ね、なんとも懐かしい懐かしいですね、もうある写真なんかは明治の写真じゃないかと思うようなですね、本当に素朴な、そういう雰囲気の写真が次々と出てきました。初期の頃、レナス先生たちはですね、天幕をあちらこちらに張って伝道したわけです。そうすると、一時期ですね、そういうキリスト教の集会に群がった時があるんですね。もうある写真なんかはですね、もうテントの中に入りきれないので、その外からですね、あるものは自転車の上に乗って中を覗き込んでいる。もう大勢の人たちが詰めかけて、みんな押し合い、引き合いしながら、真剣にイエス様のことを聞いている、そういう写真とかですね。本当に、言ってますか、博物館に行くようなすごいですね、いろんな写真が出てきたんですけど、本当にそのようにして、昔の歩みをこう振り返ると、この群れがどのように歩んできたのかをこう振り返ると、なんだかまた私たちの心が新たな 信仰の火で貸し立てられるようなそんな気がするのですが、パウロは、まさにガラテヤの教会の人たちに、初めの日の頃を思い起こしてください。まあ、この頃はスライドがありませんので、ね、初めの思い出話に、パウロは導くのです。あなた方は、私に何一つ悪いことをしていません。私たちがあなた方のところに行ったとき、あなた方はなんと素晴らしい形で私たちを迎え入れてくれたでしょうか。13節。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。パウロは何か病気を持っていたようです。それが一体何の病気なのか、様々に言われるんですけれども、明確には分かっていません。一説では、パウロは伝道旅行の途中で、非常に当時はまだ、なんて言いますかね、考え設備なんか整っていないために、ある町なんかは非常にこう、湿気が多い。湿気が多いですから、蚊がこう大発生して、特にマラリアがですね、よく発生したということです。マラリアによくかかった。そういったことでですね、このパウロはマラリアに侵されたのだ、という説があります。ですから、マラリア、まあ、詳しくどのような症状が出るのかわからないんですけども、非常にですね、発作を起こすような、一目で、うわっと思うような、そういう症状を、表したようです。当時、このマラリアにかかったものっていうのはですね、神に呪われたものって言われたんですね。ですから、マラリアにかかって、もしパウロがマラリアにかかったのであれば、これはパウロにとって非常に大変な病気です。すなわち、肉体的に大変なだけではない。当時の人たちが、あの男はマラリア、神に呪われ捨てられたものだ、というわけですから、そんな病気にかかって、パウロが神の言葉を伝えようとしても、それは妨げになるわけです。なんか神に捨てられ、呪われたものが何を言ってるか、と、その伝道の妨げになるかもしれない、そういう病気です。ただ一説では、パウロは、この眼病、目の病気にかかっていたのだ、と言われます。特に、今日のところで、15節のところで、後半に、あなた方はもしできれば、自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。これは、自分の命も捧げたいと思うということの一つの文学的な表現なのでしょうが、しかしここでわざわざ目をえぐり出して、こういう言葉とかですね、同じガラテヤの6章の11節のところで、ご覧の通り私は今こんなに大きな字で、自分のこの手であなた方に書いています。実はパウロはその手紙のほとんどは自分の手で書きませんでした。口述筆記って感じで、初期の人がですね、パウロの言う言葉を全部こう記録していったんですね。そういった中で、このガラテヤの手紙もそのように書いていったのですけども、もう最後のところになると、パウロはまどろしくってですね、その初期からペンを奪い取って、自分で最後は書くんです。そして、目が悪かったからでしょうか。あんまり小さな字で書けない、大きな字で、ね、目がこう、だんだん悪くなると、小さな字が見えなくなりますしですね、読むのも書くのも不便になってきますので、ここで大きな字で書いている。それは目の病気だったからだ。まあ、そのようにも言われるわけです。パウロにとって、その病気が何であったにしろ、それはとても辛い状況でした。パウロは、第二コリントの12章の7節から後のところで、この病気を、この私の体に刺さっているこのトゲを、何とか取り去ってくださいと、三度祈ったって言うんです。三度っていうのは、ちょこちょこっと三度祈ったんじゃなくして、もう今度神様に癒して、今度こそ癒していただこうとですね、覚悟を決めて、断食して、もう命がけで死に物ぐらいで神に祈る、そのような祈りを三度したっていうことです。しかし、神様は、パウロのその癒してくださいっていう祈りに応えませんでした。神はそれを取り去ろうとはしませんでした。いや、決して、かえって、この病気はあなた方の、あなたのために必要なものです。コリントの12章によると、高慢にならないように、神がこの病気をパウロに残したというのです。クリスチャンにとって、ことに、 神に仕え、神の御言葉を伝える伝道者にとって、この高ぶり、高慢っていうのは、致命傷になります。どんなに立派な働きをしても、業績を上げたにしても、高慢に陥ったら、王そのものは使い物になりません。クリスチャンも高ぶりに陥ってしまったら、もうその信仰は、そのところでストップするどころか、堕落していくのです。テモテ第1の手紙の3章の6節に、監督の資格が出てきます。これは牧師の資格とも言えるべき、言うべきところなんですが、ここにこうあります。第1テモテ 3-6。また、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって、悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。悪魔は、高慢のゆえに裁かれるとあるんです。そして、この悪魔は、人に高ぶりの霊を吹き入れて、同じ裁きに引き込もうとするのです。ですから、人が高ぶりに陥るとき、これは本当に危険なところだし、サタンの手の中に陥ることだということを、ぜひ覚えたいのです。ペテロ第1の手紙の5章5節によれば、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられるからです。パウロは、あの病気、それは、彼があまりにも大きな働きをなし、あまりにも他の人とは暗いものにならないような経験をしたために、高ぶろうと思ったら高ぶる材料がいっぱいだったわけです。パウロほど高ぶる材料に満ちた者はいないでしょう。しかし、そのパウロが、もしも高ぶってしまったら、その全てが崩れてしまうので、神様が愛のゆえに、恵むゆえに、この弱さを残した。人間的に言えば、パウロの病気は、本当に弱さですし、妨げになりますし、試練となるものでしたが、神様は、私の力は、強さの上にではなくして、立派さの中にではなくして、弱さのうちに完全に現れる。その弱さこそ、神の恵み、神の力の表される道具となるのだ。そう言って、パウロにその弱さを残したのです。私たちは、例えば多くの人たちにイエス様のことを伝えたい。もっと大勢の人たちを集めたい。そういう時にですね、なんだか人間の素晴らしさ。この人は本当に立派な人ですよ。素晴らしい人ですよ。と、もう立派な人、有名な人、偉大な人をですね、呼ぶと、みんなそれで集まってくるから、そのようにして人集めをすればと思います。確かに人集めにはなるでしょう。でも、立派な、偉い、有名な人を担ぎ上げて人を集めても、それでは、人集め、人数を集めることになっても、福音は伝わっていかないのです。その人が褒められるかもしれない。でも、神の御言葉っていうのは、その人の心の中にしっかり目を張ることができない。神様は、本当にですね、欠点だらけの名もない、どうしようもない弱い、私たちを用いようとされるお方なんですね。それにしても、この13節は不思議な御言葉、不思議な表現だと思いませんか。もう一回13節、ご一緒に読んでみましょう。ガラテヤ 4-13。はい。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。はい。私は見れば見るほど不思議な言葉だなと思います。私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。肉体が弱かった、病気の状況が良くなかった。だから福音を伝えたって言うんです。だから、福音を伝えることができませんでした、病院に入りましたじゃなくして、弱かった、だから福音を伝えたって言うんです。不思議な表現言葉です。どういう意味なんでしょう。いくつかの理由が、意味が考えられるんですが、第一番目。パウロの伝道旅行の途中で、ある、本当にですね、この、湿地帯の多い町に伝道したときに、パウロは、マラリアにかかってしまった。という説があるんですね。そして、そのために、そのマラリアの熱から、マラリアの病気から、 解放するためにですね、解放されるために、戦地療養が進められて、気候のいいガラテア地方に移っていって、その病気のおかげで初め予定してなかったガラテア地方に行って、そこで戦地療養のためにそこに行って、その結果、その地方に福音が伝えられた。こういうふうに、そういうことができます。ちょうど私が、福音を信じることができたのと同じです。というのは、ラビデ・マーチン先生の奥様が、ガスの事故にあって、そして、東京ではもう生活できない、戦地療養をしなくちゃいけない、空気のいいところに行かなくちゃいけないっていうところで、ことで、高松に行って、四国の高松に行って、そこで療養している間に、マーチン先生あのような方ですから、じっとしておりなくて、どうかで伝道しましょうって言って、そこでできたのが、仏教山キリスト教会。あのガスの事故がなければ、あの仏教山キリスト教会はできなかったわけです。あれがなければ、私は福音を聞くことがなかったわけです。本当に、ガス事故がきっかけになって、福音が伝えられる。そういうことなのでしょうか。しかし私はそれをはるかに超えて、パウロは、弱さの中でこそ、固く立つ、パウロの生き方が、ここによく現れている、そのような御言葉だと思うのです。すなわち、苦しみを逆手に取っていく信仰の姿勢です。先ほど読みました第二コリントの十二章のその後実節のところにこうあります。私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ、私は強いからです。私は弱さや侮辱や迫害や困難に甘んじています。いや、それを喜んで受け入れます。なぜなら、私が弱い時にこそ、私は強い。私は弱いからこそ、だからこそ福音を伝えることができる。普通でしたら、逆ですよね。私は弱い。体の状況が良くない。だから、私はしばらく休みます。私は、しばらく手を離します。私たちは弱さを感じるとき、それはできないっていう立派な理由になります。すなわち弱さっていうのはいつでも私たちの心の中に立派な言い訳になるわけです。しかし私たちが自分の弱さを言い訳にしていたら、信仰の働くところはありません。祈りもありません。私は弱い。しかし、主にあって私は強い。私はできない。しかし私は主にあってできる。この逆転こそ信仰の姿なのです。私たちはいつでも言い訳の材料を見つけるのはとても上手です。必要な言い訳を探そうと思ったら、どんな場合にも言い訳は簡単に見つかります。本当に言い訳はすぐに見つけることができます。しかし、信仰とは、今日ここで定義をすれば、信仰とは、決して言い訳をしないこと。忙しい。だから、そんな暇がない、時間がない。私には問題がある。だから、そんな余裕はない。私には悩みがある。それだから、それどころではない。私は病気を持っている。だから、そんなことは無理だ。私は口下手です。だからとても、そんな働きはできない。もしも私たちが、自分の弱さを言い訳にし始めたら、これは普通の人と同じ。神を知らない、普通の人と全く同じ姿になってしまいます。パウロは、肉体の弱さを感じました。だから、しばらく、手を離すではなくして、この弱さの中で、だから、福音を伝える。その生き様は何という姿でしょう。そんなパウロの姿を見ると、私たちは、その生き方によって、どんなショックを受けるでしょうか。実は、そのような姿勢で、ガラテアの地方に福音を伝えたとき、ガラテアの人たちにその姿勢が伝わらないはずはありません。14節。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、 あなた方は軽蔑したり、嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように、私を迎えてくれました。本当にですね、パウロの肉体には試練となるものがあった。この試練という言葉は、聖書の中で別のところでは誘惑と訳されています。パウロを一目見ると、信仰から離れる誘惑を感じるような状況がパウロの外に現れていたんです。わかります？パウロ一目見たときに、うわ、どうして神を信じる者にこんなことがあるんだ？パウロほどの人にこんなことがあるっていうことは神がいないことの証拠ではないのか？と、信仰から離れる誘惑になるような状況がパウロの外に現れていたのです。ところが、パウロはそのような中で、固く立って命を懸けているその姿を見たとき、ガラテヤの人たちも、そのパウロの姿を見て、試練としないで、誘惑としないで、軽蔑しないで、嫌ったりしないで、この嫌うっていうのは、椿をペーッと吐きかける、そういうペーッという言葉から作られた言葉なんですね。本当にパウロを見たら、うわ、もう二度と見たくない。椿でも吐きかけて、離れていきたいような、そのような、パウロの姿。でも、ガラテヤの人たちは見事に、そのような外側のものによって、つまずくことをしないで、かえって、見つかりのように、いや、キリストイエスご自身であるかのように、パウロを迎えた。ガラテヤのクリスチャンたちが、どのように最初、福音を聞き、それを受け入れ、喜んだかがありありと見えてきます。15節。それなのに、あなた方のあの喜びは、今どこにあるのですか？私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば、自分の目をえぐり出して、私に与えたいとさえ思ったではありませんか？この喜び、あなた方のあの喜び、口語訳聖書では感激と訳されています。あなた方のあの感激は今どこにありますか？文語訳聖書によれば、それを幸い、幸福と書いて、幸いと読ませています。あなた方のあの幸いは今どこにあるのですか？パウロは、ガラテヤのクリスチャンたちに昔のあの日の姿を思い起こさせているんです。すなわちあの日ガラテヤのクリスチャンたちは、もう喜びに溢れて、幸いに溢れて、感激に溢れて、お互いに手を取り合いながら、まさにこの幸いっていう言葉、この喜びっていう言葉は、おめでたいっていう言葉です。おめでとう、おめでとう。本当にお互いに、おめでとう、よかったね、本当によかったね。イエス様の愛によって、あの十字架によって、私たちの罪が全部許されて、神の子供にされて嬉しいね。罪許されてよかったね、とお互いに、喜びの感激の、そういうですね、言葉を交わし合った、まさにこれは、お祭り騒ぎっていうことです。お祭り騒ぎをして喜んだあの喜びは、今どこにあるのですか？あの時、神様の救いを喜んだだけじゃない、その福音を伝えてくれたパウロに対して、感謝に溢れて、できれば自分の目をえぐり出して与えたいと思うほどの感激ぶり。ところが、パウロのためには自分の目もえぐり出して与えたいと思った、その心がどこかに消えただけではない。今や、ガラテヤのクリスチャンたちはパウロの敵になってしまったっていうのです。パウロに敵対するものに、対立するものになってしまった。私が、真理を語ったために敵になってしまっていると嘆くわけです。パウロは本当に愛を込めて心からガラテヤのクリスチャンたちにあの初めの喜びに帰りましょう。あの初めの愛に帰りましょうと励まし進めるのです。ガラテヤのクリスチャンたちはあの初めの日、神様の恵み、 十字架の愛に触れて、試練をものともしないものになりました。パウロの姿に試練となるものがあったのに、それをものともしない。ガラテアのクリスチャンたちも、逆境をものともしない、そういう信仰に導き入れられて、主を信じ、主を愛し、主を喜び、主に従い、神様の民を互いに愛し合った。ところが、ガラテアのクリスチャンたちがその愛を見失って、神様の恵みからさまよい出して、恵みではなくして立法で、恵みではなくして自分の行いで救いを勝ち取ろうとし始めたときに、彼らは喜びを失い、感激を失ってしまったのです。パウロは、弱さを言い訳にしないで、弱さのゆえに座り込まないで、弱さゆえにさらに立ち上がり、弱さの中で力強く歩んでいった。それは、弱さのうちに示される神の道から、弱さのうちに完全に現れる神様の恵み、迫ってくるキリストの愛に迫られてのことでした。パウロが逆境を逆転することができた。それは、パウロが偉大だったんではなくして、パウロが立派だったからではなくして、実は、そんなパウロに迫ってくるキリストの愛、弱さの中に表される神様の驚くべき恵みに促されて、逆境を逆転することができたのです。ガラテアのクリスチャンたちも初めは、神様の愛に生きた時には、試練をものともしないものでした。しかし、愛を見失った時、試練は試練になってしまうのです。弱さは弱さのまんま言い訳になってしまったのです。皆さんよくご存知の有名な発明王と言われたエジソン。エジソンは非常な偉大な人物ですし、ちょっと変わり者ですけれども、エジソンの言葉に、天才とは 1% のひらめきと 99% の汗と言いました。1% のひらめき、インスピレーションと 99% のパースピレーション、汗。本当にですね、エジソンは確かに天才的な人物だったでしょう。でも、言うのです。いえ、99% は、汗ですよ。有名な話は、電球を作った時、発明した時に、フィラメントをですね、フィラメントの材料を探すために、彼は世界中から、そのフィラメントになり得る材料を探すのです。木の皮とか、雑草とか、馬のひずめとか、日本から飛び寄ったですね、竹の繊維とか、いろんなものをフィラメントのために、試して、繰り返すのです。6000種類の材料を見つけて探したって言うんですね。このテストしたって言うんです。そしてついに見つけたのです。すなわち、5999回失敗したわけです。5999回失敗してめげないで、必ず見つかると信じて、6000回目に見つけたわけです。でも彼は決して失望しませんでしたね。5999回の失敗は失敗と言わなかったわけです。すなわち、5999の材料は、フィラメントに適していないことが分かった。それだけでも素晴らしい成果だというわけです。エジソンは、ちょっと変わっていまして、ある日、エジソンの工場がですね、真夜中、火事で全焼してしまうのです。叩き起こされてですね、その工場に駆けつけたエジソン。自分の工場、大切な工場が今火に包まれているのを見ながら、なんと美しい光景だとですね、その美しさにですね、圧倒されてしばらく、綺麗だと見てたっていうんですね。変わってますね。それだけじゃありません。すぐに電話をしまして、お父さんを叩き起こして、お父さん、とっても綺麗ですから来てみてくださいと、花火でも誘うようにですね、火事の見物にお父さんを呼んだんです。それだけじゃありません。自分の工場が今灰になろうとしている、その燃えている最中に、彼はすぐにメモ帳を持ってきて、その燃える火事を見ながら、工場の再建計画を燃えている間に作るんです。そして翌日には新聞記者を読んで、再建計画を発表しました。それだけじゃありません。 真夜中の火事です。暗いし、煙がすごいし、消防夫たちがやってきて、一生懸命消火するんだけども、煙と暗闇のためによく消火できない。それを見て、彼は、自分の工場の火事から一つの発明をするんです。さらに、強力なサーチライトというのを、彼は発明するんですね。ただでは起きない。逆境を逆転する、まるで逆境を愛しているような、このエジソンの、この人となりは、どうしてできたんでしょう。有名な話ですが、エジソンのお父さんは、自分の伝記の中で、エジソンがこう言うんです。私の父は、私をバカと決め込んでいた。だから私ももう少しのところで父の思う通り自分のことをバカだと信じてしまうところだった。小学校に行ったら校長先生が私の脳みそは私の頭は腐っていると言った。お前はもう学校に来なくていいと言われた。小学校1年を終える前に彼は退学するわけです。校長先生、頭、お前の頭は腐っている。しかし世界中でたった一人、私の母が私を天才と信じてくれた。私の母にとって、私は価値のある人間であることを知って、私は母の信頼が間違っていないことを示そうと決心した。みんながエジソンのことをバカだ、チョンだ、脳みそ腐ってるっていう中で、ただ一人です。お母さんだけが、教員の、その、経験のあるお母さんだけが、エジソンを見て、この息子は天才だと信じたんです。そして、その信頼に応えようと決心した。ですから、あの天才エジソンを作った最大の動機、エネルギーは、母の愛と信頼だったと言われます。それですね、母が愛して信じていてくれる、そのことがエジソンを作った。パウロが逆境をものともしないで、逆境の中でこそ帰って固く立っていこうとする、その秘訣は、私のうちにキリストの愛が迫っている、私を押し倒さんばかりに迫ってくるキリストの愛に迫られて、パウロも立つことができた、逆境ものともしない人生を歩くことができたのです。今朝、私たち一人一人にも、この神様の驚くべき愛が、この神様の信頼があなたに迫っているのを覚えて、どうか弱さを言い訳にしないで、弱さのうちにこそ完全に現れてくださる神様の恵みを信じて、今日も立ち、生きていきたいと思うのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。